古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像の山本です。フラワー&クラフトショップ日頃では12月1日からクリスマスフェアが始まります。あなたのクリスマスは日頃にお任せください。場所は道の駅宗像物産館のお隣です。待ってます。
こんばんは、坂田修大です。太宰府政庁の背後に塩路山が見えますが、今週からその塩路山に残る古代の山城大野城を歩きます。塩路山は高さが410メートルのなだらかな山です。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いているのはこの番組の津川ディレクターです。
今度も太宰府政庁後からスタートということになりましたですね。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。古都太宰府保存協会の田中と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
今年は本当にいい天気になりました、
ね、いやそうですね、本当夏場はですね、もう太宰府が暑い暑いということで皆さん違う意味で太宰府を皆さん知っていただきましたけど、秋になりました。本当に気候も穏やかになってですね、まさに散策日和になった気がいたします。
はいはい、この太宰府政庁はあとまあよく知られた3本の石柱がね、一番真ん中に立ってますけども、そのはるか向こうに塩路山があるということで、今日は あの入り口まで塩路山の麓まで行くんですね。
はい、そうなんですね。皆さんも太宰府政庁跡に来ていただいたことがある方も多いかなと思うんですけれども、まさに北側を望んでいただきますと、どんとですね、大きな山がそびえてますが、こちらが塩路山ということで、はい、で今回ですね、毎回、太宰府に関連します古代をご紹介しておりますけれども、はい、今回この塩路山にあります、古代の山城大野城跡を中心としまして、はい、実はその大野城跡が作られた後もですね、はい、現在に至るまでさまざまな歴史や文化が伝わっておりますので、はい、そういったところを歩きながらぜひ皆様にご紹介していきたいと思っております。
はい、この塩路山ですけども、名前が、3回ぐらい変わってますよね。
あ、そうなんですね。はい、皆様塩路山と聞いて馴染みがですね、皆様深いお名前と思うんですけど、実はもともとは塩路山ではなかったということなんですね。はい、でこれ実はもともと作られた山城も大野城ということで、はい、大野にある山に作られたので大野城というふうに呼ばれてますので、もともと古いですね、一番日本で古い和歌集の、万葉集などを見てみますと、
万葉集出てきますね。
はい、そうしますと、大野山、あるいは大木山というようなですね、名前で、はい、出てくるわけなんですね。で、その大野山、大木山と呼ばれていた山がなぜ今私たち塩路山と呼んでいるかというと、実は今から1250年前にこうある出来事があって、そこからですね、今のこの山の名前になったわけなんですね。はい、でその、きっかけというのが、774年にこの山にですね、塩路、別名では塩院とか四天王寺とも言われるんですけども、はい、この塩路というお寺が築かれたことによりまして、この山が塩路がある山ということで塩路山、
塩路山
ということで、その774年以降からこういう名前に変わっていったということが伺えます。
はい、この名前の変遷をこう見ると、この辺の歴史がよくわかるということですよね。
そうなんですね。こう実はこのお寺のですね、塩路山、塩路というお寺も実はこう古代の歴史に深く関係しますので、はい、この大野城のこと、また塩路のことはまた整理しながら歩きながら、はい、いろいろとご紹介していきたいと思います。
は
い、
わかりました。では太宰府政庁から どちらの方に歩きますか。
そうですね、北に向かって塩島の方に向かって、はい、で、すぐそばには令和で有名な坂本八幡宮がありますが、その前を通って塩島の方へと登っていきたいと思います。
わ、は
い、
かりました。では塩山に向かって、左側の方に坂本八幡宮というのがありますので、そちらへ向かって歩きましょう。正面に3つの石柱が見えてきました。
ちょうど、古代にありました太宰府という役所のちょうど中心中枢部分になります太宰府の政庁跡、はい、ま、その中でも、ま、長官である祖父などが、勤務をしておりました正殿と呼ばれる、そういった、太宰府の中の一番立派で巨大だった建物の跡、はい、ま、そこにですねちょうど三本の石碑が立っているわけでございます、はい、で、ま、この場所に柱の土台でありました礎石も残っておりますけども、はい、こちらに正殿の跡に残っている礎石というのは1000年以上前から当時から使われてきた礎石がすべてそのまま残っておりますので、まさにですね1300年の太宰府の歴史をまさに感じれる場所というのがこの正殿跡石碑が立っている場所になっております。
すごいですね、
はい、で今回ご紹介するやはり大野城もこの、はい、やっぱり、太宰府に関係するものでございまして、はい、ま、太宰府の役割としましては九州全体の統括であったり、はい、また外交軍事の、役割を担いましたけども、ま、この太宰府を守るために、築かれたとされますのがこれから、登ってまいります大野城、はい、そしてちょうどですね成長でいいところはまた反対側南側をぐるっとですね見ていただきますと、はい、ま、奥の方に国道3号線が走っておりまして南の方に伸びる道路の先、その道路の先の奥の真正面に見える山が、佐賀県と、福岡県の筑紫野市にまたがります木山でして、でここにちょうど木城が築かれたということで、まさにこうこの場所を出てくると北の大野城跡、はい、そして南の木城跡両方ですね、はい、古代の山城の跡が眺められるということ で、
ね、はい、太宰府防衛のための、ね、山ですよね。
はい、そんな塩城ですね、塩城山いろいろご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、ま、歩きながらですねこの、はい、塩寺という、ま、お寺の役割なんかをちょっとご紹介していきたいなと思っているところでございます。774年に建立されたこの塩寺というお寺なんですけれども、はい、ま、なぜこの時代この時に建立されたかという
んですけど、それが分からないんですよ。
そうです、
なんでこの時代にできたのかなと思ってたんですが、はい、その辺を聞きましょう、
はい、でこれがですね実はこの700年代の後半というのは、実は日本と朝鮮半島の新羅との緊張関係がかなり高まった時期だったんですね、はいはい、でまあ、その中で代表的なものといいますと、この番組でも糸島の方がずっとご紹介されてますが、はい、あちらの糸城、まさに、はい、糸城も756年から築かれたというふうに伝えられてますけども、まさにこう対外関係の緊張の中で作られたわけですね、
はい、
でこの塩寺山のその塩寺もですね、まあ、その一環としまして、はい、で実はまあ当時日本の中でですね、まあ、ちょっと緊張関係にあった新羅が、はい、まあ、日本に対してこう、神々の呪い、まあ、呪詛を飛ばしていると、
あ、
日本に対してそういう呪詛 を、はい、うん、しているというふうな、風文が伝わってきまして、まあ、これに対しまして、この呪詛を払うためにですね、清く高い、まあ、正常なる場所に塩寺を建てて、それでまあ日本を、神々の神仏の力で守ろうと、まあ、そういうふうに意図して建てられたのが塩寺でございます。
あ、そうですか。
なので、まあ、現在だと私たちは、まあ、例えば、弾道ミサイルであったりとかですね、そういったものが脅威ではございますけども、1000年以上前の人々にとってやっぱりこう神仏の力というのはかなりやはり恐れというか、
うん、そうですね、
はい、脅威があったということで、まあ、そのために、建てられたお寺というのが一つございます。
昔から呪いをね防ぐために、お寺を建てたっていうのがありますもんね、はい、やっぱりそのうちの一つなんですね、
はい、でまあ、それの、まあ、国家的な存在のお寺なんですけれども、はい、でこの四天王寺、まあ、塩寺というふうに言いますけれども、はいはい、その漢字で書きますと4つの天の王のと書きますけれども、はい、まあ、まさにその4つの、仏様神仏を建てたのが、まあ、このお寺でございまして、はい、で実はそういったゆかりの地名も塩寺山の山地で残ってますけども、
あ、
はい、で当時東西南北4方向を守る仏様で、はい、まあ、毘沙門天時刻天増長天項目天っていうふうに、まあ、その4体の仏像を建てて安置したと伝えられているところでございます。
あ、そうですか。
はい、でまた そうですね、あの僧侶なんかもですね、配置されまして、
あで、
まあ、昼間は、経典を読ん で夜は、真珠、まあ、まじない等を唱えてですね、まあ、そういった、はい、あの神仏の力を加護を祈ったというような、
は
い、
そうなんです、
そういった役割が定められていたそうなんですね。
白木の呪いを防ぐためにお寺を建てたっていうのは面白いですね。
いやだからそれほどやっぱり危機感というかですね、やっぱり、またこう現代の何でしょう、こう技術が発達した私たちではちょっと違う、やっぱり当時の人々にとっては感覚としてやはりこう神仏の力というのがやっぱりすごく脅威であってっていうのが、やっぱりそれが国家事業でですねお寺を建てるというのはやっぱりそういった当時の人々の感覚というのはやっぱそういうものがあったんだろうなと思うところですね。はい、
そうですね、そういう話ってもっと古い時代からあったような感じもしますよね。歴史調べると、これは呪詛を防ぐためにというのは結構出てきますよね。
そうですね、もう当時 の貴族の方たちも身近なところでですね、こう感じていましたが、それがさらに国家規模でっていうことだからですね、
なるほどね、
当時の人々にとってはかなり脅威であって、まあ、やっぱり国家を維持守っていくためにはやっぱそういうことも必要だったということなんでしょうね。
そうですね、
はい、
面白い話ですね。白木の呪詛を防ぐため、いやすごいな。
だってじゃあ歩きながらですね、はい、またちょっと山話になってしまうんですけど、はいはい、でまあ、こうやってあの国家事業で建てたあの塩王寺というお寺なんですけども、はい、どこに建てたかっていうのがまだはっきりとこう跡が出てきてないんですね。
あ、そうなんですか。は
い、ここに建てましたよという跡がまだ見つかってないそうなんですね。
あ、そうですか。
はい、で今までさまざまな先生が研究されてまして、まあ、あの候補地としましてはあの塩王寺山の中で一番高い、はい、扇山410メートルの標高があるんですが、はい、まあ、その一帯ではないかという、
あ、そうですか、
はい、というお話もありますし、実は、塩寺山にそういう増長天であったり項目点でその4つの神様の名前についた地名もありますので、はい、実はその4箇所にこうバラバラに配置したんじゃないかなという先生もいらっしゃったりですね。
そうなんですか。
はい、なので、
まだ定説はないんですか。
まだはっきりとですね、分かってないんですけども。
そうですか。
ただ今年度からですね、はい、福岡県さんの方、九州歴史資料館さんの方でですね、
はい、
この大野城跡、いわゆる塩王寺山の調査をこれからされていくということでですね、なのでこれからどんどんどんどん発掘調査やまた整理などされまして、またこう塩王寺山、古代の大野城の姿がこれから多分また、
は
い、明らかになっていくんじゃないかなということなので、ぜひ来年再来年などまたこれからですね新しい発表があるかもしれないので、皆様、楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、
今週は太宰府政庁を出発し塩王寺山を目指して歩いています。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんです。令和ゆかりの坂本八幡宮の近くまで来ました。
ただですね、ご紹介したこの塩王寺のお寺の活動というのは記録が残ってまして、はい、
あ、そうですか。
はい、で、まあ、774年に建てられるわけなんですけども、その後ですね、実は白木との関係が緩和されまして、
はい、
まあ、敵対関係とか緊張度がちょっと下がりましたので、まあ、そうなりますとこうせっかく建てた塩王寺の役割も、まあ、比重がこう軽くなっていってしまいまして、はい、実は記録を見ますと774年に建てたのはいいんですけれども、はい、もう801年にはですね、塩寺の活動は停止しまして、
あら、
ま、白木との関係が改善したというのが大きな理由だと思うんですけども、なので塩寺のですね、お寺は活動を停止しまして、で祀っていた仏様仏像などはこう麓の国分寺筑前国分寺の方に移して保管したというような、
は
い、まあ、そういった記録もありますので、やっぱり当時のこう情勢によってやっぱりお寺の活動もですね、
なるほど、
はい、影響されたみたいなんですね。
そうなんですか。
でそれで終わりかなと思うんですが、こう記録をたどっていきますと、今度ですね、まあ、801年に活動を終えるんですけども、実は6年後807年には今度この九州で、まあ、疫病などが流行りまして、で、まあ、こういった疫病に対して、まあ、祈祷を行ったりですね、沈めるためにということで、はい、まあ、807年にはその活動が再開したと。
ああ、そうですか。面白いな。
なのでこう時の政治の状況によっていろいろやっぱり翻弄されるみたいなんですけども、
ですね、
はい、でその復活しました塩王寺なんですけども、まあ、その後断片的に記録が残っているんですけども、まあ、1026年に、まあ、祈祷を行ったというような記録がありますので、まあ、大体作られて 774年にできて、まあ、250年ぐらいはその塩地山の上で活動が行われていたらしいと、はい、ただその後の記録がちょっとあまり出てきませんので、塩地が、まあ、そのぐらいで役割を今のところは終えたんじゃないかなというふうに、はい、考えられているところですね。そうですか。
まだまだあの未知の部分があるんですね。
そうですね、まだやはり古代となりますとこう明らかになっていることがたくさんあるんですけれども、それでも、まあ、大野寺と塩地山というのはいろいろ残ってますので、はい、そういったところからぜひですね、今日はご紹介していければなと思っているところでございます。
もうここを歩いてきただけでだいぶ知らないことが分かってきましたね。
ちょうど太宰府政庁をまっすぐ北側に抜けてきまして、はい、ちょうどあの以前ご紹介しましたあの歴史の散歩道、はいはい、こちらの方に、はい、出てまいりました。
あ、そうだ、歴史の散歩道があるんだ、はい、ここは、
はい、以前
あの、来ましたね。なんか道路に標識が書いてあって、
はい、足元には文様線が埋められたりですね、
埋め込んであったりですかね、はい、あ、これが日貫寺、
はい、でちょうど太宰府の北側にあります日貫寺さんの前を通りながらちょうど、はい、進んでいきますと正面に坂本八幡宮が、はい、見えてくるところでございます。
でも相変わらず車は多いみたいですね。
やはりこう元号令和ゆかりの地でちょうどやっぱりコロナも一段落したところで、また皆さんですね、関心が高まってまいりまして、多くの方にまたちょうど坂本八幡宮にお参りしてからじゃあ塩山に登ろうかなという方も、はい、いらっしゃるみたいなので、はいはい、そういった方がたくさんご利用いただいているみたいですね。でこうやってこう坂本八幡宮を正面に見ますとちょうどですね右手に万葉歌碑が出てまいりますので、まあちょっと太宰府、まあ大野城にも関係少し関係しますので少しご紹介していきたいと思います、
はい、大友経
大友の旅人の歌になります。大友の旅人ですか、はい、でちょうどあのご紹介しました太宰府の、まあ、長官として赴任しました、大友の旅人なんですけども、はい、まあ、あの実は大友の旅人の生まれが665年と言われてまして、はい、実は今日行きます大野城、紀伊城との建てられた年同じ年なんです。同じですね、非常にあの運命めいたあの年なんですけども、
ま
あ、
そうですか、
はい、でまあ、大友の旅人と言いますと今西鉄電車や高速バスの名前にもなってますが、まあ、太宰府ゆかりの人物ということで、はい、今皆さんがお使いの元号令和ゆかりの、まあ、梅花の絵も開いたということでですね、はい、言われておりますけども、ちょうどあの坂本八幡宮に向かいましてちょうど、道の右手側にありますこちらの万葉花碑はちょうどですねその大友の旅人が実は太宰府に来てから奥様を亡くして、はい、まあ、その悲しみを詠んだ歌、それがですね、はい、刻まれているところなんですね、はい、世の中は虚しきものと知るときしいよいよますます悲しかりけりということで、まあ、太宰府にですね都から赴任して、まあ、この地で妻を亡くされた悲しみというのが、はい、まあ、万葉集に残っているわけなんですけれども、まあ、こういったあの悲しみを歌った歌実は坂本八幡宮の境内にも同じようにですね、
そうです、
はい、妻を亡くした後の、まあ、悲しみを詠んだ万葉歌碑なども立っていまして、はい、まあ、ぜひこの1300年前の地でですね太宰府を統括していて、まあ、梅花の宴など大変華やかなこともあの記憶がありますけれども、実はこういう、まあ、太宰府でも、悲しみがあって、まあ、そういった、非常に太宰府のなかなか大変な中大友太夫も過ごしていたということで、ぜひ万葉歌碑などですね当時の人々のこう心境なんかもぜひちょっと知っていただければなと思うところです。
もう一回紹介しますと、世の中は虚しきものと知るときし、いよいよますます悲しかりけり。このいよいよっていう言葉の使い方がなんか胸に迫ってきますね。
そうですね、まあ、そうただ悲しいだけじゃますますいよいよますますやはりこう悲しみが押し寄せてくるというかですね、はい、感じるところだという、そういうところですね。
いい歌だな。
はい、こういったところもあります。ぜひこういったところ、はい、1300年までこう、
そうですね、
人物も知りながらぜひ、はい、訪れていただければ。まさにこう一躍太宰府だけではなくこう全国に有名な坂本八幡がちょうど真正面に迫ってきましたけれども、はい、で実はこの坂本八幡宮の前を通りまして、で塩地山に行く道、まあ、今回、塩地山にはかなりいろいろな道があるんですけど、今回その坂本八幡宮の前の道を行きますが、実はこちらの九州自然歩道にもなっておりまして、
はい、
で塩尻はあの北側からの海町、はい、そして西からの大野城からのアクセスもあるんですが、まあ、今回は太宰府から何本かあるアクセスのうち一番こうメインの一番オーソドックスなこの九州自然歩道を坂本集落坂本地区を抜けながらですね、はい、塩尻に行きたいと思っております。
はいはいはい、それでは坂本八幡宮の前を右の方に曲がって山道を歩いていきます。これからだんだん坂道になるんです
か
ね。
そうですね、これから気持ちずちょっとずつ緩やかに登っていきましてで坂本地区を抜けますといよいよあの塩山の麓がありまして、はい、そこから登山道の入り口にいよいよ、はい、なってまいります。ちょうど坂本八幡宮周辺は自然もあふれておりまして、
そうですね、
ちょうど八幡宮様の横には2本ですね貝の木がちょうど今から色づくように立っておりますけども、
貝の木ですか。
紅葉しますと本当に真っ赤にですね色づくんですけども、こちらですねあの実はかつてあの中国の孔子廟からあの太宰府天満宮さんにその向こうは孔子でこちらは菅原道真公ということで、はい、まあ、学問つながりということで、はい、実は中国からその貝の木の、種というか苗をいただいたそうなんですね、はい、でそれを太宰府天満宮さんが育てられましてでかつて市内各所にお分けしたそうなんですね、はい、でその名残が実は今まだ坂本八幡宮さんの横に残っているということで、はい、
どの木ですか。
あ、この丸い木とですねと、はい、こちらのオスの木ですね。あの赤くなると一番紅葉すると真っ赤です
ね。紅葉するんですかこれは。
もう一つ実はあの駐車場の角にももう一本、はい、ということで実は3本立っているわけなんですね。まあ、あの思わぬところで実は 学問ゆかりの、はい、樹木がありますの です、
ね、はい、あんまり大きくはならないような感じですね。
そうですね、高さもどのくらいでしょうか。そんなに高くはですね、背が高いわけではないんですけども、あの普段緑色だとなかなかイメージがあれですけども、
ね、はい、秋からもうちょっとすると紅葉してくるんですね。
そうですね、秋の深くなった時期になりますと紅葉しますので。
あ、そうですか、
はい、
もう一回来よう。
はい、ぜひあの紅葉シーズンの時にあの、ね、色づいた貝の木をぜひご覧になっていただければなと。
今週は太宰府政庁を出発し坂本八幡宮の前を通り坂本地区をゆったり散歩して塩路山を目指して歩いています。この続きは来週お送りいたします。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーター中島理恵さんです。
こんばんは。 今週は大野城市の市民ミュージアム大野城心のふるさと館にある面白いものを体験してきました。ここには高さが7メートル横幅2メートルのクライミングウォールがあるんですね。色とりどりの登るための手がかりがついています、はい、一体なぜ博物館にクライミングウォールがあるのか。
そうですね、
このクライミングを担当してます高橋俊介さんに聞きました。
百間石垣っていう、まあ、ものがあるからその高さにちなんであの高さを体験できるクライミングウォールを作ってはどうかってなったら、まあ、実際にこういったものが出来上がったっていう。だから逆に言えば百間石垣がなければここにクライミングウォールは作られなかったっていう。
百間石垣、
そう、あの塩路山の大野城跡にあります百間石垣という石垣がそのレプリカがこのクライミングウォールの真横にあるんですね。それを見ながら実際にチャレンジできるんですが、ハーネスをつけて上靴を履いてロープをつけて登り始めます。登ると高橋さんのアドバイスが的確に飛んでくるんですね。
右足でピンクを踏んでみてください。
え、
はい、ただ左足が左に出るでしょ
う。あ、そうか、
そういうことです。はい、それ下も踏んでいいですよ。下のオレンジ踏んでいいですよ。下にあるオレンジ
100個以上そのホールドって言われるものがあるんですが、私がチャレンジしたのは緑の色だけつかめる初級コース、はい、足はどこを踏んでもいいですよってものなんですね。でこのコースだけでも20以上あるらしくて、ものすごくリピーターさんもあの楽しめる、
うん、
であの何回か来てるとコースが変わったりするらしい。なるほど、
難易度を上げていけるわけですね。
そうなんですよ。でゴールはですね7メートルのところにあるホールドを両手で掴んだ瞬間にやってきます。
はい、 OK です。
はい、
手離していいですよ。
手離していいですか。
はい、
はい、
下が見えます。
これが高さ斜め。
おお。
想像以上の高さで、本当にあの上にいるんですよと足がすくんじゃいました。
あ、そうなんですね。
でもやっぱ2分半ぐらいかかって、私運動音痴ですけども、あの登っていって。あの登れたらですね、目の奥のあたりがこうね開く感じの新しい世界観が待ってました。すごく楽しくって、そのクライミングっていうと腕とか体力を使うイメージなんですけど、実際にはね、はしごを登る程度の体力があれば成立するんですよって高橋さんおっしゃるんですよ。
そうなんですね。
しかもスポーツが得意じゃない人の方がうまくいく、
あれ、そうなんです、
ハマることが多いんだそうです。これどうやったら登れるかなって考えながら、あれこれ試行錯誤をするのがポイントみたいです。
ただ自分でいろいろ工夫して、それを実際試して、でそれがまあもしできたとなれば、あ、こうすればいいのかって、あ、じゃあ面白いな、じゃあ次はこういう時はどうしてみようかな、こうしてみようかな、あ、違うかった、こうしてみよう、あ、できたってなってくると、自分のいろいろ考えたものがリアルにこう回答が返ってくるんで、そのレスポンスがすごいはっきりしてるんで、登れたか登れないかっていう、それが楽しいっていう。
攻略するって感じですね。
そうなんですよ。でしかもちゃんとやっぱり博物館にある、しかも百軒石垣を知ってもらうためにこのクライミングウォールがあるので、登る前後には必ず石垣の名前をしつこく確認するんですってでも、まあ、例えば兄弟でね、何度もチャレンジしてくるお家、こんなこともあるそうです。
年下の今弟くんとか妹ちゃんがこう答えられない時とかは、お姉ちゃんがこう毎回毎回教えたりとかしてますね。さっき言っとったやんみたいなここほら、さっき駐車場で言っとったやん、思い出してよって言ったから、お姉ちゃんが、
ね、
うん、けん車の中で今日また聞かれるけん覚えとるって言って、忘れたって言うけん、お姉ちゃんとかお兄ちゃんがほら百軒石垣って覚えとかにゃって言って、でここに来てから覚えてるんですけど、登って最後にもう一回来たら、え、何やったっけ
登って忘れちゃう
そのぐらい集中する楽しさがあるわけですよ。でもね、体験するとあのクイズ付きのカードっていうのをもらえて、私のチャレンジした初級ですと、ちゃんとこの百軒石垣のクイズ付きのカードなんですよ、後ろにこうポイントもらえるようになってるんですけど、クイズもついてて、その100軒180メートルはどのぐらいの長さかっていうとですね、食パン1500枚を並べた長さに匹敵します。かわいいでしょ子供も大人も楽しめる大野城心のふるさと館の壁、登ってください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。